ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、日焼けがかゆい角です。
はい、はい、ということで、もう今ストックっていう言い方をしてますが、収録はしてるけど配信ができていないものが3週分ぐらい今ある状態になっちゃってます。
はい、
頑張って収録してたんですけどね、
はい、
配信がもうどうにもならずみたいな、状態になっちゃいまして、この収録をしているのが7月9日になったばかり、
はい、
1時18分になったところでございますが、7月8日の日にようやく溜まってたのをいくつか配信できたんですが、はい、もう大丈夫だろうなんて思っていたんですけどね、なんだかんだ配信できなくて、
はい、
ずるずると溜まりに溜まってしまいみたいな状態になってます。各番組、まあ、つってもこのフォトスクランブルただいまと、タロちゃんのジオサイエンスニュースか、
はい、
が溜まってる状態になっちゃったかな。ラージオはそもそも収録ができてなかったりとかするので、ストックはないんですけど、まあ、ちょっと溜まっちゃってる部分もあったりするので、この回が配信されるのがいつなんだという状況になっております。なのでこの週この回の前ぐらいかなんかにそろそろ揃えられますみたいなことを言ってたと思うんですが、今現在また再びこの週んこの回が第何週になるのかもう全くわからない状況になってしまいましたので今週は、フォトスクランブルの方でね、小笠原クルーズお話前半がありましたが、
はい、
まあ、ちょっとそちらと、被りますが、ただいま的小笠原クルーズ、
はい、
ということで今週はお話をしていきたいと思います。
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、まあフォトスクランブルの方でもお話ししましたが、3年ぶりだったと、
はい、
いうことで、だいぶか、そもそも船の改装で、
はい、そうですね。
一旦中止にな
って、一回中止になりまして。
たということは、はい、もうそもそも船が違ってる。
まあそうです。船体は一緒なんですけど、こう、設備随分変わってますよね。うんうん、客室とかも。うん、まあ、客室と、あと、なんだ、なんていうんでしょう、こう、エンターテインメントの部屋とか、
うん、
だいぶ変わってましたし、
うん
うん。結局ね、客室数増やしたんだそうです。やっぱり一回の航海で、ね、お客は多い方がいいのと、
うん、
あと、その、上の方のクラスの客室数を増やしたらしいんですね。
ほうほう、
うん、ツインとかの、部屋を増やしてたんですけど、
うん、
ただやっぱり船体変わってないので、
うん、
僕はあんまり分からなかったんですけどね、
うん、
前から乗ってる人は、一部屋が狭くなった。
ああ、
うん。
まあ、そうなりますよね。
うん、まあ、もう船は大きくなったから、
うん、
っていう話でしたけども。
うん。
まあ、そこら辺ですかね。まあ、でも、全体的に、こう、なんて言ったらいいんでしょう。楽しめる部分は、
うん、
うん。増えてたような気がします。
うん。
うん、まあ多分ちょっと図書室がちっちゃくなったかなとかね、あとは何だろうな、いいところと前の方が良かったよねと思うところと、うん、まあやっぱり変わって良かったよねっていうところは思いますけど、ね、う
ん、いろいろあるんだ、
うん、
うん
ました。
まあ、そもそもね、やっぱそんな豪華客船乗る機会もないので
、そうですね、まあ、仕事じゃないと絶対乗らないよ、
まあね、
値段です。
これまで3回ぐらいはね、紹介してもらってるんで、はい、なんとなくこう想像もつく部分もあるんですけど、はい、まあ、もうそれも3年前ですもんね、
うん、
そうなので、まあ、これを聞き始めてくださった方もその間に増えてるかもしれませんし、
はい、
豪客客船どんなもんかみたいなのを今週はしっかりご紹介いただきたいなと、
はい
はい、なかなか経験できない、まあ、してる人もいるかもしれないですけど、ちょっとそんなハイソな旅をちょっとでも憧れるものありますよね。
まあそうですね。
ゆったり船旅みたいな。
うん、そう。仕事じゃないっていう。仕事じゃないっていうのがやっぱりこう。いいですけど、まあ、じゃあ仕事を抜いたところでちょっと魅力を話していければと思います。はい、
仕事で行ってるから、その、イメージとしてそんなゆったりなのではないのかもしれないですけど、うん、仕事じゃなかったら楽しいだろうなっていう感じで、
はい
はい、ご紹介いただくと、
はい、分かりました。
行ってみたいなと思うかもしれないし、はい、うん、どうなんですか、もうそもそもこうの、
うん、
そのツアーに来てる人たちってお金持ちそうな人たちばっかりなんですか。
ああ、まあまあ、実際には当然そうだと思うんですけれども、うん、むしろやっぱり年齢層がもう完全に偏ってる、
ほう
のは毎回そうなので、
うん、
70代から、
うん、
まあ上だと80代っていう感じです。
はいはい、
で、もう一つはですね、今回はやっぱり車椅子使ってる方も、いらっしゃって、前も車椅子の方いらっしゃったんで、
うん、
いや、すごいアクティブだなとびっくりしたんですけど、うん、まあ今回はやっぱり、それプラスこう酸素まで使ってる方もいて、
おお、
もうすごいなぁと思ったんですが、まあそういう方でもというか、そういう状態っていうかね、日常生活がとりあえず遅れていれば、
うん、
そのまま船に持っていけますっていう、
うんうん
うん、そういうこうそのバリア、一種のバリアフリーです、
うんうん、
なサービスまで質が上がっているというかね、
うん
うん、そういう点ではもう本当に誰でも乗れますっていう、
うん、そうか、これフォトスクランブルの方でちょっと写真を見ながらお話しさせてもらったんで、僕はどんな船か見てるんですが、はい、そもそも船でかいっすよね。
あ、まあ、
何階建て、
7階建て
7階建て、
はい、
それで車椅子とかでも、
うん、
できる。
あ、エレベーターついてますし。全館エレベーターついてます。で、まあ、でかいって言ってもね、でも、アスカとかと比べると、
うん、
だいぶちっちゃいですよね。
アスカってもっとでかいってこと？
アスカもっとでかいですよ。同じ布団につくんですけど、
うん。
うん、あと、まあ、外国のクルーズ客船だと、まあ、さらに日本丸のなんかもう、何倍ですよね。4倍、5倍っていう。うん、
いや、それでもさ、
はい、
7階建ての船とかってそう乗らないでしょ、はい、せいぜい2階3階ぐらいの感じじゃないですか。
そう
です、観光船とかね、どっかの連絡船ぐらいな感じだからね、うん、
はい、
7階建てってすごい。でそもそも船の中でエレベーターに乗るっていう感覚がよくわからない。
まあ長距離フェリーだとエレベーターついてるのもあるのかなとは思うんですけどね。
八畳までは行ったことあるんですよ。
ああ。
それでも3階建てぐらい
だった ような
気がしますけどね。
はい。
うん。ねえ。いいっすか、まあ、もう中のホテルみたいな感じですか。
はい。そうですね。まあまあ、本当ホテルと変わらないです、ね。まあ、むしろホテルだと楽団いないですけど、いきなり楽団が迎えてくれるとか。あと、まあ、乗っている あの船員の方というかね、
うん、
このあ、いろいろ上、あの客室のこういろんなことをやってくれる人とか、
うん、
あとまあ主に食事の方ですけど、
うん、
給仕してくれる方とかは、うん、ほとんどフィリピンの方なので、
うんうん、
まあ、最初はびっくりするかもしれないですね。
うんうんうん、
はい。で、ただすごく皆さん、とてもや、まあ、優しいというか、うん、フレンドリーな方々なので。
なんでフィリピンの人たちなんだろうね。
いや、やっぱり人件費なんじゃないでしょうかね。
うん。
うん、っていうのがあると思います。まあ、当然日本人の方も、こう、運営をやってる人はほとんどが、日本人の方なんですけど、うん、比率から言ったら相当だと思う。もう、10% ぐらいしかいないんじゃないかな、日本人。
そんななんだ。
っていう感じですね。
うん、
サービス部門の人とかは。
へ、
う、ぇ、んうん、はい。まあ、だからちょっと乗った感じ、乗ったら外国って感じ
ですね。はいはいはい、はい、そうだろうね。9割がフィリピンの方だったら、なんか異国、あ、そういうのも狙ってんのかな。
ああ、そういうのもあるのかもしれないですね。うんうん、まあ、そういう感じです。で、うん、まあ、今回乗ってホテルみたいと思ったのは、カードキーになってまして、
うん、
前室が。前はね、普通に鍵だったんですよ。
ほうほう、
確か。ガチャって。で、フロントに預けたりしてたんですけど、まあ、それはそれでホテルと変わらないんですが、
うん、
カードキーになったので、みんな、まあ、あれによって、多分ツアーによると思うんですけど、
うん、
みんな首からカードキー入れた、ね、
なん
てい
うんですか。タグみたいな。
タグみたいな。
はいはいはい、
ぶら下げてる、
うん、
ほとんどの人が、
うん、
もう9割方お客さんそれぶら下げてましたね、
うん
うん、それはそれでなんかちょっと変わった雰囲気っていうか面白いな、修学旅行みたいな感じなんですけど、
うん、
逆にでもぶら下げてないと非常に怖いですね。こう僕の場合はこう2人いたので、
うん、
疑いにキー持ってますかって言って、
はいはいはい、
出るとき、
うん、
どっちか頼ってる相手が持ってるだろうと思って両方とも持ってなかった偉いさん常になんかそれだけは気をつけて、
うん
うん、いましたけれども、で、まああと僕の部屋泊まった部屋はデラックスインって5階にあったんですけれども、うん、ベランダがついてまして、
うん、
横浜港に泊まってる時、いやベランダついてていいわと思って、
うん、
椅子もね、こうデッキチェアみたいのがあって、
はいはいはい、
うん、まあ、ここでのんびりできたらどんなにかいいことだろうと。でもその結局、どんなにかいいことだろうで終わってしまいました。まあ、天気が悪かったっていうのはあるんですけど、
うん、
やっぱり雨風というか波しぶきもあるので、
うん、
天気がよほどいいのと、まあ、風がない時じゃないと、や
っぱり
デッキにはいられないなっていう。
ああ、なるほどね。
まあ、停泊中とかは別ですけど、うん、走ってる最中はやっぱり時速30キロぐらいなので、
うん、
結構風あるんですよ。
はいはいはい。
うん、だから、なんか下手なものはベランダには置いていかない、うん、当然、船のあれに書いてありましたけど、うん、風が強いので、
うん、
飛ばされるようなものは持ち出さないでください。
はいはいはい。
はい、っていう注意書きがありました。
うん、
はい。で、例によって船酔いの方なんですけれども、
うん、
今回本当は小笠原高気圧っていうのが、
うん、
もう6月末だとドンっていて、
うん、
まあ、出航してしまえば割と、その、大島のあたりはね、潮の流れがあるので、
うん、
いつも揺れるんですけれども、
うん、
大島、八丈島とかね、
うん
うん、それ以外は本当は、ベタなぎで、
うん、
素晴らしい航海の予定でしたって船長さんが言ってました。
予定でした。
はい、予定でした、
うん、
もうかなり揺れまして、3月ほどではないんですけど、
うん、
まあ、3月はほらコップが転がり落ちるぐらいの揺れる、
ああ言ってましたね、
なんですけどもね、
うん、
まあそれはまあ半分ぐらいかなっていう感じですけど、結構歩いてておっとっとヨロヨロっていう、
うん、
ぐらいな入れ方は特にピッチングがありまして、 うん、だから、僕が乗ったのはもう選手の、方なので、
うん、
ピッチング強いんですね、やっぱり。
ピッチングっていうのは進行方向
に進行方向の、はい、上下ですね。はい、で、ローリングって横揺れは、うん、こうフィンスタビライザーとかっていうのがついていて、
うん、
あんまりローリングには強いはずなんですね、
うんうん、
あんまり横には揺れないようにできてるらしいんですけど、うんうん、基本的にピッチングはでももうそればっかりはどうしようもないっていう、うん、状態なので、
うん、
同室の人はですね実は、うん、バスにも酔うっていうか子供の頃から乗り物弱いんですよっていう人で、でもまあお仕事で乗ってるわけですから、うん、打ち合わせとか行かなきゃいけなくて、
うん、
打ち合わせにもう出港してすぐ打ち合わせって言って打ち合わせ行ってきますって言ったんです、うん、で横浜港に泊まってる時からいや揺れてますよねとか言って、うん、揺れてるとか言ってでも確かに揺れてるんですけど、
うん、
でもう出港してそのベイブリッジくぐって、うん、そういう時は外でこういや気持ちいいですねとか言ってたんだけど、
うん、
あと船一周僕がちょっと教えてあげて医務室ここねとか、
うんうんうん、
こう打ち合わせとか下に向かないで2人で一周してでじゃあ打ち合わせ行ってきますって夕食かな、
うん、
行ってきたんですけどもうその最中に打ち合わせをしてるその相手の人が、
うん、
ちょっとまずいんじゃないですかと、
うん、
酔い止めは飲んでますかとか、
うん、
もうダメそうですねとか言われて余計ダメになって帰ってきて本当にかわいそうな状態でしたね、うん、もう出航した夜からベッドにこう倒れ込んだまま動かないっていうあ3年前っていうか初回の僕を見るようなとかっていう感じです
ね。でも打ち合わせとかでこう資料とか見たりした
ら、
そう、下だろうね。
うん、本当一発ですよねあれね。
うん。
うんうん、まあそんなこう揺れてる中、僕もちょっと不安だったんですけど、まあとりあえず酔い止めの薬は丘にいる間から飲んでたんで、
うん、
まあ大丈夫だと自分にこう暗示かけてやってたんですけど。
うん
やっぱコンピューターとか見てるとちょっと変な感じになってくるはありました、
うん
うん、でまあそんな一夜をちょっと暑かったんで窓を開けたまま寝たりとかいろいろあったんですけど、
うん、
2人分の荷物を入れるとまあもうお仕事モードなので、
うん
担当の人はインクジェットプリンターとか、
うん
箱ごと切ってました
けど。あ、そうなんだ。
それを置くと、なんていうんでしょうね、ソファーとかあるんですけど、
うん、
そんなところに座ってられないというか、それを部屋の隅に、よいしょよいしょってどけてですね、段ボール箱を置く場所を作って、
うん、
っていう感じなので、足の踏み場がだんだんなくなっていくと。それがなければ、まあ、ツインでもゆっくり。一人はデスク、一人はソファーみたいな感じで、くつろげるはずです。あとテレビもね、一応衛星で受信できるところは受信してましたし、あと各部屋に、まあデラックスツインというか個室は、ブルーレイプレイヤーが、ディスクプレイヤーがあって、自分で持ち込んだもの見れるし、まああと貸し出しも、ただなんですね。船の方で、
うん、
用意している映画を部屋で見れますよと、
うん、
いう形です。冷蔵庫も、まあ、いわゆるホテルみたいな感じ、ちっちゃな冷蔵庫があって、
うん、
開けると、ビールと、ジュースと、ミネラルウォーターが常に入っている。
うんうん、
あとは、一応、ルームサービスもただです。簡単な食事、まあ、なんていうんですね、と、コーヒーとかは持ってきてくれますっていう話なんだけど、
うん、
まあ全然利用できる暇はなかったんですが。
でもコーヒーぐらいなんか仕事しながら、
すれば、
欲しくなるんだよね。
すればよかったね、と思ったことは思ったんですけど。そんな余裕も。 ないっていう。ただですね、まあ、料金に含まれてるってことなんですよ。水は助かりましたね。ミネラルウォーターは。こう、4本ぐらい入ってたんですけど、掃除の時に全部、まあ、入れ替え、足りない分は補充してくれるんですよね。なので、水と、あとその、なんこう、フルーツジュース、まあ、缶ですけれども、は非常に助かって、助かりましたというか、水ばっかり飲んでました。
あ、そうなんだ。
あ、もう喉乾くんですね。なんか、エアコンのせいなのか、揺れのせいなのか、よくわかんないんですけど、うん、水、本当水が美味しかったですっていうのが変な話です。ですね。まあ、そういう、こう、いわゆるアメニティというのは非常に揃ってて、うん。そうそう、今回湯船がついてる部屋だったので、
うん、
バス付きなんで、
うん、
大浴場に、同室の人は大浴場行ってましたけど、僕結局行かずじまいだったんです、残念ながら。はい。まあ、部屋でお風呂に入れるからいいや、みたいな。お風呂で入ってましたけど。やっぱりお風呂は、船尾の方の1階か2階にあるんですけれども、揺れてるとやっぱ怖いって言ってましたね。お風呂そのものが、海になっちゃう。波が、ザザザなんか、あんまり、入れるときはお風呂も、なしになっちゃうんですね。
そう
営業しません。危険だから。
あ、そうなんだ。
はい。まあ、今回もプール、7階にやっぱりプールがあるんですけど、
うん、
まあ、そこも、さすがに泳いでる人いませんでした、
ね。あ、そう。
結構、ザザーってなってます。はい。溢れるほどではないんですけど、
う
んうん、まあ、3月だともう最初から溢れるだろうっていうことで水浸ったりしますからね、
うん、
それと比べれば、
うん、
はい、で、まあ、食事も今までは大きなダイニング1個で確か一つだけだったんですよね。
うん。
うん、で、今回ね、ダイニングが二つできまして、
うん、
その、上のクラスの人のための、
そう。
こう、ちょっと落ち着いたダイニング。
うん。
それが6階にあるんですね。
うん。
で、こう、大部屋っていうか、
うん、
こう、今までのダイニングが下の2階にあるってい
う
形で、う
ん、
もう、夕食に関しては、そこ、分かれちゃう。
うんうんうん。
だから、常に、その、5階だと、上の方の、その、ダイニング行か、夕食は行かなきゃいけなくて、
うん、
ただ、それはに、6階にあるもんですから、6階の船首の方にあるもんですから、
うん、
割と、あ、船首じゃないか、船尾か、
うん。
景色はいいんですけど、
うん、
揺れるんですよ、やっぱり。
ああ、なるほど、うん。
だからね、下、やっぱ船に、あまり強くない人はちょっと辛かったかも。
うん。
っていう感じはしましたね。
うん。
まあ、食べるのは下でも OK なのかもしれないんだけど。
うん。
うん。まあ、まずそこになるとやっぱり、こう、来てる人がやっぱり上のクラスだとより、お年寄り度が増えるっていう感じしないでもないな。
うん。
うん。があって。こう僕なんか、幸い僕は一番年下じゃなかったんですけど、今回。メンバーというか、その、中では、担当の人が一番若くて30代だったんですけど、
うん、
それでも若そう。完全に若そうな感じでしたね。
そうなんだ。
うん。まあ、大体70過ぎっていうか、まあ、ほとんどです。と、まあ、新婚旅行っぽい人とか、
こう、
家族連れとか、おじいちゃんから孫までとか、そういう感じに乗ってる人はいましたけどね。
へ
ぇ、うん、新婚旅行っぽい人は、ちょっと、こう、二人だけの世界でいいのかもしれないけど、周りから見るとすごく浮いて見える。ちょっとかわいそうかな。いや、まあ別にいいんだろうけど、っていう感じです。
あ、まあ、それはね、二人も。
ね。
うん。
まあ、あと、まあ、ご夫婦、老夫婦でゆっくり、という感じ。あとね、結構お一人様多かったのがちょっと へーって感じはしましたけどね。
ああでもわかるな、俺もなんか、
うん、
船旅って一人でなんかのんびり行ってみたいなとか思う。
まあそうです、ね。まあ、まあ、もともとそのね、もうどちらかなくされてしまっているかもしれないし、あるいはまあ、船旅が苦手っていう、どっちかがね、船旅が苦手なので旦那さんだけとか奥さんだけっていうのもあるのかもしれないです。まあそういう人が一人でゆったりとご飯食べたりするんですけど、まあ朝はね、どっちに行ってもいいですよっていう話だったので、両方行ってみたんですけれども、その上の方は、給仕さんが、こうウェイターさんがいろいろ運んできてくれる。こうコース、一応コースがあって、ハムエッグのコースとか、なんだっけ、なんだっけ、ホットケーキのコースとかありまして、選んだりしなければいけないんですけども、まあ、そっちだとやっぱり時間かかるんですね。
はいはいはい。
こう食べたら回ってくるって、でも、他のテーブルのもうそんな感じだから、終わったらすぐ来るっていう、まあ、本当吉野家みたいな感じにならないっていうか、席に着いた瞬間にハッて来るっていう感じにはならないので、なんかそこでこう、時間の流れのこう、使い方の、なんて言うんでしょうね、ギャップというのを非常に感じましたね。で、下に行けば、朝食の場合は完全に、ビュッフェなので、こう、そこはそこで、なんて言ったらいいんでしょう、こう、朝の忙しいビジネスホテルみたいな感じで、みんな、こう、先を争って群がっていると、そこはそこで結構ちょっと疲れるっていうのがあって、両方行ってみたんですけど、この中間が欲しいみたいな感じです。ビュッフェの方は早く行けば、空いているからゆっくり選べるっていうかね、
はいはいはい、
ゆっくり回れるんですけど、ピーク時に行っちゃうと、
大変なんだ。
大変ですね。特にフルーツのところと、あとなんだろう、パンのところから、
はいはいはい、
人がたかっていってですね、トングとかある、トングがあるじゃないですか。
うんうん、
あれを、こう、数限られてるんで、
うん、
使ってる人が置いた瞬間にパッて手を伸ばさないと、隣から、こう、ばあちゃんとかがよいしょって取っちゃう感じで、特に女性の速さには、ま、完全に負けてしまうので、こう、スルスルって入ってくるじゃないですか。こっちはなんとなく周りの様子を見て、あ、そろそろこれ行こうかなとか思ってると、もう、後から来た人にパッと取られちゃう。そういう感じが、ああ、っていう。
なるほどね。
なかなか難しい感じです、ね。まあ、そういう、まあ、非日常というか、非日常と日常が混在している感じです。まあ、毎回言ってますけど、食事が美味しいのと、
うん、
特にビュッフェに行っちゃうと美味しいから、美味しそうに見えるし、実際美味しいので、いろいろ種類を欲張って全部取ってしまう。
はいはいはい。
まあ、少なくてもいいやっていう、うん少なくても全部取りたいっていう、そういう、こう、根性になっちゃう。
なるね。
はい。大変なことになります。取ってしまったけど、なんか、半分ぐらい食べたところで、これは、っていう。それでも無理やり残すわけにいかない。残すのはもったいないって一生懸命食べて、胃薬の世話になるという。
なんて贅沢な。
そうですよね。まあ、そんな感じでした。まあ、船で食べられるものとしてはね、とても贅沢なんですけどね。毎回毎回パンも焼いてるみたいだし。
本当ホテルだね。
まあ、まあ、本当に動くホテルです
ね。
はい。で、寝てるお客さんの方も、まあ、3年違うとちょっと違うかなと思ったのはですね、割と、まあ、まあ、僕の場合はそういう、障害学習講座という一つの団体なので、
うん、
まあ、スタッフとして乗ってるので、いろいろ質問が来るんですけれども、うん、こう、まあ、今回その、 担当の人と一緒に乗ったっていうのもあって、
うん、
部屋の電話番号が公開されてるんですね、
はいはいはい、
そのツアーの人たちとか、うん、なんで時々問い合わせが入ってくるんですけども、うん、明日の天気はどうでしょうとか、どんな服を着たらいいでしょうとか、
はいはい、
雨具はどうしたらいいですかとか、なんか、それ、自分で決めてよみたいな。小学校の遠足みたいな。遠足の先生に会った気分なんです、ね、気分を味わいまして。いや、でもそこまで聞くかなっていうか、旅慣れてる人は少ないのかなっていう。
うん。
うん、いや感じはしましたね。今日もう船小笠原に着いてから、
うん、
もう上陸してんだけど今日この格好でいいでしょうかとかそういう人がいて、いやこれ以上は寒くなることはないですから、むしろ脱いで拭く方法じゃないですかとか、あとは雨がちょっと降りそうだったんですけど、
うん、
カッパはないんですかとか、
うん、
必要ですかとか、
うん。
そういう質問がもうここにいるのにな
るほど、ね、
どうしようというか話が結構あって、
うん、
うん、なんかどうなんだ、何年か違うとこんなにも違うのか、前回はどうだったんだろうとか思ったんですけど、前回そんなに着るものとか傘とか、
うん、
気温がとかみんな一人一人ちゃんとやってたような気がするんですけどね、
うん
うん、わずか数年でこう違うのかな、
うん、
その意識は違うのかのだろうかちょっと思いました
、
うん、まあ、割とね年上の人って70代の人はあんまり聞かないよ、ね、
うん、
自分で判断してるのか、
うん、
こうちゃんと自分のことは自分でやってるって感じなんですけど、逆に60代ぐらいの人の方がいろいろ聞いてきたような気がするのか、ちょっと面白かったです、
うん、
で、そういうのがやっぱりいろんな団体行動にも現れてまして、
うん、
まあ、なんて言うんでしょうね、なかなか揃わない人、
うん、
何時何十分ここ集合、
うんうん、
で、まあ、早い人はまあ当然いて僕らより早かったですと気になって焦るんですけれども、なかなか揃わなくて、
うん、
あとなかなか揃わないことに怒る人いて、なんかなだめたりするのが大変だったんです で、そこら辺はちょっとスタッフにベテランの方がいたので、まあ上手にやってましたけれども、
うん、
いやー僕だったら大変だなとかも、
うん、
一言のように思ってました。うん、やっぱりこう日本までならまあそこそこ大きいんでいいんですけど、
うん、
こうクルーズ今度はホエールじゃなくて、イルカウォッチングとか、まあ、無人島上陸とか、
うん、
ちっちゃな船に乗るときは本当に狭い空間に20人ぐらい乗るわけなんで、
うん、
ちょっとあれでしたね、心配っていうかっていうか、
うんうん、
テンポを取るのも大変っていう、すいません動かないでくださいとか言って、
はいはい、
人数数えるから動かないでくださいって言ってる端からあっち行っちゃうっていう、うん、まあ、小学生かみたいな感じもあって、船にレンジャーの人っていうかね、指導、自然監視員じゃない、なんて言うんでしょう、説明する人が、
うんうんうん、
もう義務付けられてるんですよ、何人につき何人、
はいはいはい、
で2人乗ってて、説明してるんですけど、
うん、
なんか説明聞いてる人半分、聞かないでもうなんかあさっての方向いてる人半分、
うんうんうん、
船でのちっちゃなボートでの、安全についてとかいろいろお話してるんですけど、
うん、
もうこうそこはやっぱり聞かないとやっぱり危ないよねっていうような話をしてるんだけど、なんかあんまり聞かないで、こう、電話いじってる人とか、いまして。あ、そう、電話って言えば、小笠原以前はドコモしか入らなかったんです
ね、うんうんうん。
今回ね、もうソフトバンクまで入るようになっちゃってます。っていうことは iPhone とか、まあスマホは普通に使えるわけ
です。
電波の入るところを まあやっぱり限られてるみたいなんだけど、それとも普通に使えちゃうので、
うん、
かなりの人がスマホをそのイルカを追ってたりとか、無人島とか行ってる間も暇な時はかなりの人がスマホを取り出してなんかやってるっていうのが、ああ、もう小笠原じゃねえ、みたいな。ここまで来てスマホかとか思いながら僕もツイッターでちょっと、糸巻きとか言ってつぶやいてるんですけど、つぶやいちゃいましたけど、でもなんか、ああ、ちょっとだ、せっかく秘境に来てるのに、とか。まあ僕のその時にこう秘境の定義というのが、スマホが使えないところっていう、そういう定義を生まれました。
で、まあでもすごいね、そこまで入る
ん
だね。
うん、色になりました。で、一番びっくりしたというか、今回の写真関係の質問の中で一番困ったのが、
うん、
これ新しいデジカメ買ったんですよ、
うん、
なんかアップロードちょっと聞きたいことがあるっつって、
うん、
ブログにアップロードするのに、
うん、
スマホに接続してスマホから、
うん、
ブログに設定するやり方を教えてくださいっていう人が、ね、いや確かにそれはカメラの使い方だけど思ったんですね。でよくよく聞いてると、もう本当にスマホの設定聞いてくるの、聞いてるんですね。
うんうん、
ブログにアップするために、
うん。
で、多分僕その時にはそれは僕にはわからないって顔に書いてあったらしくて。あ、わかりました。もういいです。家でやります。あ、よかった。もうその船の中での話なんでね、
うん、
船の中はさすがに入らないんですよね、スマホ。うん、なんで、いや、これ接続できないと無理でしょ、みたいな話してたんですけど、うん、もうじゃあ、父島着いたらとか言ってたんだけど、父島ではそんな余裕はなくてですね。
う
ん、まあ、そのことは諦めたらしいんですけども、
うん
うん。
なんかもったいないっちゃもったいない気もするしね。便利なんだなっていうのはあるけど、
うん、まあなんか家族に写真送りたい、見せてあげたいとか、うん、そういう気持ちはわからなくもないんですが、
うん、
でもその場で自分が楽しんだ方がいいんじゃないかな、
うん
うん、気はしましたね。
そうですね、
うん、まあそういうちょっといろいろ、まあ秘境なんだけど秘境じゃないっていうか、
うん、
それなりの対処っていうのかな、
うん、
こうやっぱり日常みたいなのを引きずってる感じが非常にあってですね、
うん、
その人の話を聞かないっていうのが一番こうちょっと危なかったのが、
うん、
船から陸に無人島で乗り移るときに、
うん、
もうサンゴ礁の島なので、
うん、
波止場も何にもないんですね、
うんうん、
船の先端を崖にくっつけて飛び移るみたいなところが毎回あるんですけど、
うんうん、
でその時ガイドの人が船の降りる時に列になって降りてもらいますけど、船の片側によると片側に傾いちゃうので左右均等に出てきてくださいねって言うんですよ、
うんうん、
で、まあガイドの人は一人なので、例えば左舷の方から歩いて船首に行って、選手がこう岩にくっついてるので、
うん、
そこからポンと飛び降りる、
うんうん、
わけですよね。ガイドの人が左側に左舷から行ったら全員が左舷に行っちゃって、
うん、
船がどんどん左に傾いていって船長が上から何やってんだとなってました。で僕は右舷にいたんですけど、右舷からすいませんみんなこっちに寄ってくださいって言ったら、今度全員が右舷に来ちゃったんです。ああって感じで。
なるほどね。
で、陸に何とか上がってからガイドの人は自分で判断してもらえますかって怒ってました。僕言いましたよね。両側にちゃんと分かれてくれって言って。
うん。
うーんっていう感じで。いや、これは大丈夫かって感じで。この人たちで大丈夫かっていうか、まあ僕も含めて大丈夫かって感じでしたけど。うん、ちょっとその3年ほどの間にそういう変化もあるのかなと、
うん
うん、思いました。はい、まあそれで苦労してる あの変わった島なんですけど、やっぱり 3月と違って、自然がやっぱりだいぶいろいろこう活発って言いますかね、
うん、
あの鳥はあの卵を返してるし、ウミガメも産卵に来てるし、
うん、
ということで、あのガイドの人が相当神経使って、
うん、
もう絶対道からはみ出すなとか、あの僕よりも僕が立ってるところよりもそっちに行かないでとか、
うん、
あのすごい細かく注意してましたけどね、
うん、
あの実際に鳥の巣穴っていうのがあの島のあちこちにあって、
うん、
道からはみ出すと、まあ、鳥にとっては道なんて関係ないから、
うん、
道のすぐそばというか道にもう巣穴があるみたいな、
うん、巣穴なんだ、
はい、なんとか水なぎどり、
はいはいはいはい、
忘れましたが 穴があって、
うん、
その中で穴とか岩陰で、
うん、
実際にヒナがもう育っているのも見えましたし、
へー、
ウミガメはですね、うん、でもあの、ハンスケさんが、あの、紅の豚の、ね、穴が開いている。
あ、はいはいはいはい、はい。
あそこも、あの、ウミガメが結構来てまして。
へ
ぇ、あの、まあ、ウミガメは夜来るので、会えないんですけど、
うん、
あの、砂浜にこう、張った後、
うんうんうん、
ずっと通話がついてですね。
うん、
で、ちゃんと監視員の方が、
うん、
その産卵の場所を特定していて、
うん、
枝が3本立って、枝っていうか、
うん、
木の枝を3本立てて置いてあって、そこには、あの、卵が待ってます。
うん、
ので、絶対近づかないでください。
はいはい
はい、まあ、なんで、それをすごい神経使ってね、
うん、
あのガイドの人が、これは、あの、近づかないでください。
うん、
ずーっと言い続けてます。
うん、
でも、あの、やっぱりみんな初めてのとこで、こう、わーって散っちゃうんですけど、そっちは、うん、そっちはダメですとか、こっちもダメですとか、ずっと言い続けられているっていう。ああ、なんか小学生の集団みたいな。まあ、僕もね、あの、自由に写真撮りたいよね、って。ちょっと、こうね、ずれちゃうと、やっぱりそこダメなんですよね。
うん、
ですので結構あこんないい景色なのにみたいなところが
確かに、うんうん、じゃあその時期によってもそのそういうなんていうのこうかなり気を使わないといけない時期とかそういうのもあるってことなの？
そうですね、特に、まあ、今の時期は産卵、うん、あの産すぐ見上げは産卵なんで、
うんうんうん、
もう砂浜はまあ、この無人島だけじゃなくて、
うん、
普通に父島の本島でもそうだって言ってました。あの、ちょっと地元の子供と話す機会があったんですけど、
うん、
今夜ウミガメ見に行くんだよとか言って、ね、
うん、
カメラマンさんも見においでよとか言われたんですけど、
うん、
いや、今夜もうあの船で帰んなきゃいけないから、とか、なんで帰るのとか言われちゃいましたけど、いや、荒れてきたからさ、とか言って。いや、そういう状態なんだね、とか。まあ、なんかすごくいいな、っていう、
うん
うん、感じでしたね。
うん、まあね、なんか、その、何でもかんでもありになっちゃうと、それこそ、もうクルな状態になっちゃうだろうからね。
そうですね。
カイナさんも気使うだろうね。
はい、そうですね。まあ、姉島っていうその無人島、そのね、
うん、
くれないの方の港がある、
うん、
のは、姉島っていうところなんですけど、
うん、
ちゃんと、監視員が、こう、双眼鏡で、
あ、はいはいはい。
高いところが
ある。前にお話聞いた時に、チェックしてる人がいる。
チェックしてるんですね。で、ちょっと話、声かけて、何人ぐらい、まあ、許容量ってあるんですよねって聞いたら、あ、だいたい一応100人です。
うんうん。
いや、もう、今日なんか、その日なんか、船のもう何隻も来て、
うん、
次から次へと上陸してましたから、
うん、
あ、もう100人いっちゃうんじゃないですかって聞いたら、いや、まだ60人ぐらいだから、とか。一応まあ100人っていうのはマックスらしいですけどね、
うん、
まあ観光客がもう入れませんって言うとあれだなんでしょう、マックス100人、
いや、それは監視の目がち チェックできるのがそれぐらいまでってことなんかね。
ドローン、ドローン
密度的な、
人口密度的な
ことなの、
うん。そうですね。だからあの道ですれ違うの
が、ああ、そうかそうかそうか。
あの外にはみ出しちゃうとあれなので、うんうんうん、だからガイドがちゃんと見ていて、うん、あの団体が登ってくるようだったら、うん、ちょっとここで待っててくださいと、うん、途中ですれ違わないようにっていう、
うん
うん、まあ、あの急なところもあるんでね、
うん
うん、ボケると危ないかな、
うん、
っていうのもあって、
なるほどね、
っていう感じです、うん、はい。でまあ今回は、まあ、イルカがメインだったんですけど、
うん、
あのマンタが見れまして、あと一応ブログにもあの載せておきますけれども、うん、はい、結構2メートル以上かな、幅2メートル以上、畳1枚分ぐらいはあったような気がします。面積もう間近で見れましたし、でただイルカはね、
うん、
なんかあのこう本当は群れでいるっていう話なんですけど、
うんうん、
あの別なところに食事に行ってたらしく
、
はい、こう残ってたのがそんなになくてですね、
うん
うん、あのまあ、全部で10頭かそのぐらいしか見れなかったんです
けど、あ、でもそれぐらい見れたんだ、うん、
でも100頭単位でいるらしいんですよ。群れだと何百頭とかいたんで、
うんうん、
でイルカと泳ぐダイビングの、
うん、
イルカと泳ぐスキンダイビングのそういうアトラクションというかね、コースもある、うん、やってるんですけれども、うん、結局イルカの群れがいないと、
うん、
その数少ないイルカにそのコースの人たちが何層も船何層もで群がるっていうそういう状態が起きてまして、
あ、
やっぱり獣医の先生が、まあ、今回もついて毎回来ていらっしゃる自然とこう講師のね人がいるんですけど、いやちょっとあれかわいそうだよねって言ってましたけど、まあ確かにこう素人目に見てももう本当にイルカがいるところに船でバッと乗りつけて飛び込んで、あっちにイルカいるから右に行けとか言うから指示されて、必死に泳いでイルカに近づくとイルカがプイってこういなくなる。
それビビるよね、イルカもね。
そういうずっと繰り返してるんですよ、一日中ね。
あ、
これはなんかストレスになるよねっていう感じでしたね。
うん、
でもあれはどうなんだろうとちょっと思ってしまいました。はい。
まあだからなんかね、やっぱりそういうツアーってそれなりにまあ高額だったりするから、
うん、まあ見せないわけにいかない
とか ね、 とかね、せっかく来たんだしっていう参加者の思いもあるだろうけど、
うんうん、
でもなんかな、どうだろうな、そのやっぱり気持ちに余裕を持つ
そうですね、
いけるぐらいじゃないといけないんだろうね、
うん、まあ今回はダメだったねみたいな、
うん、
まあ、3月のクジラなんて本当クジラ任せなんで、
うん
うん、まあ、あの一生懸命やっぱり見てあの船も探してくれるんだけど、
うん、
まあ、イルカはね本当近づいていかない、相手がちっちゃいから近づかないとよく見れないしっていうのもあって、まあ、なんかイルカによってはイルカから寄ってきたりとか、
うん、
船と一緒にあの進んできたりとかするんですけど、ね、
うん、
まあ、今回はちょっと、まあ、あの島に残っているイルカって、まあ、親子連れだったりするんだけど、
うん、
まあ、人間で言えばあのみんなこうあの群れでどっかにこう食べ物を探しに行っちゃってる間、
うん、
こうホームというか家に残っているってことはなんか具合悪いかもしれないじゃないですか。
あ、はいはいはい、
体調が悪くて今日は残ってますっていう、うん、人のところに無理やり押しかけて、うん、る感じがしなくもなくて、
うん、
ちょっと心配になっちゃいましたね、
うん、
そういうのね、うん、
なんかねこうなかなか俺ももし いつか行きたいなとは思うけどそういう時になんか、
うん、
そこでまあしょうがないよねっていうぐらいの余裕が あった時に行かないといけないなっていうまあと思うね。
そうなんですよね、はい。まあそのとりあえず僕はまあそのマンタも見れたしまあマンタ非常に良かったですね、うん、まあ海面ふわふわって感じだったんだけど、それでも生で見れたのは非常に良かったし、
あれ僕も見てみたい、
はい、で、まあイルカもとりあえず撮れたので良かったかなって感じですけれども、翌日は今度は例によって景色のいい峠に、まあ、ハイキングなんですけど、
はいはいはい、
うん、すごい雨降りまして、
ね、あらら残念
はい、まあ本当、まあこっちの梅雨と変わらないというかね、
うん、
こう本当ジャングルみたいな、ジャングルの、うん、の雨みたいな感じでしたね。だからあもう一応ねビニール傘もらったんでビニール傘持ってったんですけど、風が強いので、
うん、
ほとんど刺さずに、
うん
うん、やっぱりそこでもね、ちょっとこう反省点なんですけど、うん、やっぱり登山登りとかする人と全くそういう経験がないというかね、そうじゃない人と、
うん、
まあ全くこう完全に何て言ったらいいんでしょうね、バラバラなわけなんですよね、
うんうんうん、
体力もそう、
うんうんうん、
でおまけにこうああいう団体になっちゃうと天気悪いしちょっと山道ぬかるんでるので、
うん、
下で待っててもいいですよと、自信のない人は下で待っててくださいって言って、
うん、
で一人下で待ちますっていうスタッフもスタッフというかね一緒に行った人もいるんですけども、
うん、
こう結局みんな行っちゃうと、
うん、
私もって言って行っちゃうんです。
あ
だから本こう距離としてはそんなにないし、うん、時間としても30分ぐらいの登りなんですけど、
うん、
天候が悪いってこともあったりして、
うん、
まあ途中だと花がどうのとか
、うん、
ヤギがいたとかなんですけど、もうものすごく長くなっちゃって、
うんうん、
例の遠足の長くなる状態、
はいはいはい、
小中学生の、
うん、
であれのこう高齢者版なので、
うん、
めちゃめちゃ怖かったです。
あ、
全然目行き届かないし、
うん、
で実際に登りで一人こけて
あらら、
すごい危なかったと思う。後から冷静にやっぱ考えると、あと体一回転してたら下まで転がりました。
マジで？
って感じでしたね。で、半回転して止まったんですよ、
うん。
下にいた人が一応押さえてくれたので、
うん、
斜面転がり落ちなくて済んだんですけど、
うん、
ちょっと斜面、もうちょっと急なところだったら本当に、そのまま滑落事故になってたかもしれない。
怖いな。
感じでした。
うん
うん、なんか、もうリーダーだったらいやここで降りましょうって言ってよかったんですけど、
うん、
まあ、リーダーというものが、まあ、あるようでないような感じっていうのは、
うん、
まあ本当登山じゃないのでね、ハイキングなんですね、うん、っていう感じだったのと、この山の中でも携帯電話が入るという恐ろしい事態でして、ね、まあそれはそれでいいんだけど、下ってる時に一人で携帯電話鳴ったら、そのまま出て、
うん、
今ちょっと外出中なんでとか言って、長々と話しながらその足場の悪いところを降りていくっていう、ちょっとやめてよっていう感じでしたね。うん、一応声がかけたんです。携帯今危ないですよって、止まった方がいいですよって言ったんだけど、みんな降りてくからやっぱり一緒に降りちゃうんですよ。
うん、
いやー、ほんとなんか、後ろからこう、なんつうの、滑り落ちそうになったら、捕まえなきゃっていう感じだったんだけど。まあ、そういうこともあって、
うん、
まあ、それでもなんとか無事にですね、その雨の中、
うん、
全行程を終えて、帰ってきました、
うん
うん。まあ、なんて言うんでしょう。 結構すりむいたり、その船の方もそうだったんですけど、あの揺れで転んですりむいたりとか、その転がり落ちそうになった人とか、何人か細かい怪我人とか、あの船に帰ってきてから歯が腫れ上がりましてっていう人とかいましたね。やっぱり相当疲れたらしくて。
ああ、疲れでか。
疲れで。
はいはいはい。
医務室に行って可能止めもらってきましたとか言ってましたけどね。うん。まあ、なんとか無事で済んでよかったなと。で、その、日焼けの方なんですけど、
うん、
船の日はすごい天気良かったんで、うん、日焼け止め当然持ってたんですけどね、うん、あの、塗り方がいい加減で、
うん、
耳をね、耳たぶとか僕昔すごい日焼けでひどい目にあったことがあるんで、耳たぶとあとは鼻の下の方、
ほうほうほう、
鼻の頭はまあいつも日に焼けてるからあれですけど、
うん、
鼻の下っていうかね、のところも結構日に焼けてひどい目にあったことがあるので、うん、照り返しで、
うんうん、
だから顎の下とか、
うん、
そういうところで正面で塗ったんですけど、
うん、
唯一は耳の上の方、
はいはいはい、
塗ってなくてですね、
うん、
で帽子持ってたんですけどね、出かけに帽子がどうしても見つからなくて、
うん、
で、しょうがないから、こうバンダナみたいな海賊みたいに頭にほっかむりにして、
うん、
いたんですけど、そうすると耳が出ちゃう。
ああ、そうかそうかそうか。
で耳の上の方だけこんがり焼けてます。焼けてしまいまして、そこはちょっと、数日間痛かったです。今皮が剥けて、かゆいっていうか。あと首筋と
、うん、
首の後ろですね、
うん。
ちゃんと塗ってなくて。
やっぱそう、そっか、そんだけ焼けるんだね。
いきなり焼けましたからね。
うん。
もう、で、短パン履いてったので、爪のところは塗ってたんですけど、
うん、
膝の上、
うん、
短パンのこう、座ったりすると短パン短くなるから、ちょっと膝の上だけ出るじゃないですか。
うんうんうん、
そこも濡れてなかったので、
うん、
だから5センチぐらいの幅で、
うん、
こう、膝の上がこんがり焼けてしまう。
そうなんだ。
なんかまだらにあちこち焼けているっていう感じで、今なんかあちこち脱皮してるんですけど、まあこんな感じですね。
そっか、俺あんまり日焼け止めって塗らないんだよね。その自転車のレースの中継とかね、やっぱみんな結構、うん、感染する人もそうだけど、スタッフのみんなも結構気にして塗ってたりするんだけど、うん、
はい、
ベタベタ感が嫌でね。
あ、確かに。
そう。いつもいい加減にしちゃったりする
んだけど。うん、まあ徐々に焼けてれば別にいいんですけど、
うん、
今回もいきなりだ、
うん、
なんで、やっぱり日焼け止め
なんかすごい焼けそうだよね。
うん。
空が綺麗な
分。そう。特に海の上は特にそうですね。
ダイレクトに来そうだよね。
うん、そうなんです。で、あとね、3月に行ってるから、まあ3月でも泳げるんだけど、
うん、
その頭がずっと、その記憶しかないもんですから、
うん、
持ち物に水着って書いてあったんですけど、
うんうん、
完全に忘れてまして、
うん、
持ってかなかったんですけど、
あら残念
本当に持っていけばよかったと思いました、今回ばっかり。ただ、じゃあ泳げるかっていうと多分泳げなかったと思うんですけどね、泳げるっていうか、僕自身泳げないのでほとんど泳げないので、
うん、
手の届くようなところにはではこう止まらないもんですから、
うん、
ガイドの人とかはこう昼ご飯の間にちょっと泳いでましたけども、
うん、
うん、やっぱり船のその観光船の船長さんが言ってましたけど、
うんうん、
ちゃんと泳げる人じゃないと泳がないで、みたいな。危ないから、って言ってます、
うんうん。
あと足ひれつけてね、とか、細かく指示を出してましたけど、結局誰も泳がなかったんですが。
その、はい、乗ってった船のところから泳ぎ出せるの？
そうですね。
へ
ぇ、うん、まあ、どこからって、どこでもなんですけど、
うん、
結構潮の流れ強いところもあるので、
うんうん
うん、こう気を抜くと、持ってかれてしまうっていう。
あ、なるほど。
うん。 出てました、うん、まああのこう昼飯食ったとことか湾の、うん、波の静かなとこなんで、うんまあ、そこで泳げばよかったとか、うん、泳げばっていうか浸かるぐらい忘れましたで今回 FT1 ってあの息子が昔買ってた防水のカメラ持ってったんで、
はいはいはい
はい、あじゃあこれちょっと水の中に突っ込んで写真撮ろうって思って、
うん、
あの船尾のこうねダイビングできるようになってんで、
うん
まあ、階段みたいになってるんですけど、
うん、
そこに降りてってこう片腕を肩まで突っ込んで撮ってたんですけど結構撮れまして、
うん
うん、それは良かったんですけどね、家に帰ってきてから壊れてましたカメラ。
え、そうなの？
あのスイッチがおかしくなっちゃって、
うん、
まあ、水が入ってたのか、うん、それともまあどっかぶつけたのかよくわかんないんだけど、
うん、
でも多分水スイッチのところに水が入ったんじゃないかなって気がしないでもないんですけど、なんかレンズとかじゃない、
水なのに、
水なのに、こうシャッターボタン切れなくなったりとか、
うん、
モードの切り替えが全然動かなく、十字キーがね、押しても押しても反応しなくなっちゃったりとかして、で、あの。今は妻のものなので、
うん、
すごい怒られてます。どうしてくれんのよ。だって防水なのに、確か3メーターまでだったと思うんですけど。
うん、
まあ、買ったのが5年ぐらい前だから、
うん、
ちょっとどうなんのかなと思うんですが、うん。まあ、お魚なんか、水族館の中にいるよっかのような魚の写真が撮れました。
はい、じゃあ泳げる人だったら結構ちょっと入った、
うんうん、
そこに魚みたいなの楽しめるんだ。
そうそうそう、楽しめるんですけどね。うん、
いいっすね。
そうなんですよ、ね。でまあちょっと島の話、島でちょうど行くときに、
うん、
まあグリーンアモールっていう外中あの、うん、トカゲですけれども、
うん、
それがそのどこだっけな、無人島でまあその世界遺産として登録されてるから保護されているいろんな昆虫とかいるわけなんですけれども、
うんうんうん、
でそれを全部食べちゃう、
ほうほうほう、
トカゲがいるんです、ね、でそれ結局あのアメリカ軍とかがこうなんて言うんでしょう、あれ占領してた時に、
うん、
多分フィリピンとかあっちの方から来ちゃったらしいんですけども、うん、外来種なんですけど、
うん、
それは父島本島でにはこういっぱい繁殖してて、父島本島のそういう固有の動物トンボとかね、
うん、
すごい食べられちゃってほとんど絶滅しちゃった種類もいるんです、そうなんです、
うん、
で父島の周りにあるそのちっちゃな島の無人島は、
うん、
なんとか免れてたんだけど、
うん、
この間新聞にそのグリーンアモールがそのどこだっけな、アニ島だったかな、
うん、
あアニ島か、アニ島で見つかりました、で相当増えているので、
うん、
もう危機的状況ですっていうのが新聞に載ってたんです、ですよ、うん、ああそれは大変とか思ったんですけれども、うん、行ってみてちょっと地元の人の話を、まあ地元の人のこうなんて言ったらいいんでしょうね、いろいろおよもやま話を聞いてたらですね、いやあのグリーンアノールはなんて言うんですかね、こう環境省環、まあ、そういう環境のね、
うん、
こう一種の仕事のね、
うん、
ための陰謀だみたいな陰謀説が出てきてびっくりしたんですが、
うん、
まあ、結局今まではいなかったと、
うん、
でどうして渡ったかっていうところは、
うん、
どうもその環境省というかお役人の話だと、うん、ノスイって言って鳥ね、猛禽類、それが運んだんじゃないかっていう話なんですよ、
うん、
でもノスリは生きてる動物は、
うん、
運ばない、
うんうんうん、
しそもそもヌスリが運ぶんだったら、
うん、
もっと昔からヌスリはいるんだから、
うん、
グリーンアローも昔からいるんだから、
うん、
もう 今更じゃなくてもっと昔からもう部員アイドル行ってるはずだというようなことを言ってまして、で そんな理由そんなバカな理由があるわけがない、
うん、
結局今いっぱいその駆除とか調査のためにいっぱいいっぱい人が行って船もいっぱい使ってるんだけど、
うん、
結局その船にしても1日何万円だと、
うん、
人は1日2万円だとか何万円だとか、
うん、
結局その環境保護の仕事のために、
うん、
グリーンアノールをあそこに話したやつがいるんじゃないかみたいな、
あ
すごい大陰謀論をぶってまして、
うん、
ただそれが本当かどうかはもちろんわからないんですけれども、うん、ただね、そういうお金のに絡んだ話っていうかさ、
うん、
開発、まあ一種の開発っていうか、まあ保護みたいなの、
うん、
もう開発みたいなもんじゃないですか、
うん、
そういう話が出てきて、ちょっと世知辛い一体なんだなって、こう経済、島の経済として、うん、そういう世知辛い状態というかなというか、
うん、
なんかいろいろこう楽園みたいなところなんだけど、すごいドロドロしたものが島の中にはその社会、人間社会としてね、
うん、
どうしてもあるのかなという、
うん、
負の部分も今回見えてしまいます。
あ
ちょっと陰謀論にはびっくり気をつけたんですけど、でもまあ結構ね、普通にダイビングとかのボートで近寄って、
うん、
まあ僕らもそうなんですけど、
うん、
3年前とか岸につけて上陸してましたからね、
うん
うん、まあそういう何かの拍子にこう生きたまま渡ってしまうっていうのはないわけではないわけ、
うんうんうん、
思ったんですけど、本当になんか多分手つかずに残すにはもう完全に立ち入り禁止とかね、
うん、
しないとダメなんだろうね、
うん
うん、
まあそうね、
うん、まあ島としてはその小笠原のあれ世界遺産でした、
うん、
なのでまあそう本当世界遺産になると、まあ、富士山と同じで、
うん、
やっぱりみんな見に行くっていうね、
うん、
いうことになってしまうので、見に行くとそこで観光資源として、まあちょっとなんとかしなきゃっていう、
うん、
こう大人の事情というか人間様の事情になっていくと、いうことなので、まあ、綺麗だねって言ってるだけでは済まされない、いろんな、事情があるんだなと。
なるほど、
うん、
まあでもちょっと一回行ってみたいな、やっぱり。
はい。うん、まあ、小笠原丸だったら、そんなに、普通の連絡船なので、うん。まあ、ただ一週間に一便なので、
うん。
絶対なんて言うんでしょうか。こう、余裕がないと、時間的な余裕がないと。
うんまあ、いずれにしてもあれだよね、時間も経済的にも余裕がないと、
うんうん、
なかなか行ける
なかなか行けない感じ
場所だよね。
はい、
あれですね。
うん。
ああでもなんかどうせならこう一月ぐらい滞在してみたいな、
うんうんうん、
ね。どうにそんだけ時間かかっちゃうんだったらね。
はい。
そう一月とかではないまでも2週間、その1週間に1回の便を行きと帰りでこう、
はいはい、
2週間間空けて、
間空けてね、
なんかそんな感じで、
うん、まあそういう人もいいんじゃないでしょうかね。
うん、そんな感じで、
うん、します。
いつか行ける日が来るといいですか。
はい。
まあちょっとその豪華客船もね、そのホテルのような船でもう1回行ってみたいですけど、はい、ちなみにそれは参加するといくらかかるんですか。
僕が3人だとまあ割と安くて、
うん、
どうだったっけな、このパンフレットなくなったかな、あそこに置いてあったんですけどね、個展の会場に置いておいたんですけどね、このパンフレットがあるかな、日本丸だと、うん、まあ大体の講座で、
うん、
大体の講座じゃない、大体の公開が1泊4万円ぐらいだって言ってました。
え
?1泊4万円。
って何泊なんですか
?5泊です。
20万。
20万。 日本、あの特に日本丸は高いんだそうです。このあれが良いのに設備というか、
うんうん、
本当に日本人が満足できる、
うん、
あれ体制になっているので、
うんうん、
っていうことですね。 でもね、もう外国のクルーズ客船だと、
うん、
やっぱり一泊1万円からあるので、
うんうん、
その商売としては大変なんだそうですね、
うん
うん、でやっぱり日本、だんだんみんな旅慣れてきてるので、
うん、
その外国船だとやっぱりこう、ね、言葉のあれとか有料不あまり安心できないっていう、
うんうん、
こうちょっとギャップというかね、
うんうん、
あれがあるんだけど、うん、もう最近そうじゃない人は、その慣れちゃってる人は外国船の方が安いしっていうので外国船で行っちゃうので、
うん、
日本のクルーズ客船は結構商売としては大変っていう話でした。まあそれは分かんなくはないですけど、
うん、まあでも4万で飲み食いしてその船で、うん、ホテルに一泊する感覚で移動ができるわけでしょ、
うんうん、そうですね。まああとそのアトラクションとかいろいろ楽しめますしね、
うん
うん、もう落語からライブから、
うん、
今回一つもあれでしたけど僕見れなかったけど、歌手の方のライブとか、
うん、
ありますし、
そういうの考えるとそんなにびっくりすることとか
も、うん、まあ、ことはないですけどね、
うん、
それを全部こなすとすごい忙しいので、
うん、
船酔いしてる暇はないと思うんですけど、船酔いしちゃったらすごく残念な今回になります
ね、うん、そうですね、船酔いと、まあ、あと贅沢言えばその天気でしょうね。
うん、そうそうそう、天気ね、まあもっと長いあれなら
丸一日その、うん、海の上の状態の日に、
うん、
曇りとか雨とかになっちゃうとね、
そうですね、
ちょっとあれですけど、
うん、
まあでもそっか、高いっちゃ高いけど、
うん、まあ値段そう思ってばそう、
うん、そんなにびっくりするほどじゃないのか。
まあそうですけどね。まあでも
だってホテル、それなりのホテルで丸一日過ごせて食事も全部ついてるわけでしょ。
はいはい、3食ついてます。
でそういうアトラクションが楽しめて父島に上陸できてみたいな、うん、そこら辺まで考えるとね、
うん、
まあまあいい値段なのかなっていう気もしますけどね。
まあそうなんですけどね。
まあじゃあ実際行くかっていうとね、20万払って5日間時間が取れるかっていうと今はそんな余裕はないですけど、ね、まあでも引退したらっていう時にね、ちょっとじゃあっていうね、人には本当にいいあれの
気がします。まあそうですね、そうです、本当にゆったりできると思いますし、まあ実際そういう人多いですね、
うん
うん、ちょっと船で知り合いになったっていうか、まあたまたまテーブル、食事のテーブルが向こうもお一人様で僕もお一人様だったんで、隣同士になったこう、まあ、80過ぎのおじいさんと話して、いやまあ一応講師だって分かってたんで、先生はこれ何回目ですかみたいな話、いや 4回 やっと4回目になりましたな、でちょっと自慢げに言ったんですけど、その方は、私もこの間一周しましてね、とか言われて、あ、世界ですかあ、そうですかっていう感じです。いや、自慢する相手を間違えた。まあ、小笠原は初めてとは言ってましたけれども
、うん、
やっぱりいいですね。でも世界だと違うでしょうとかいう話したら、まあなんていうのか、そんなにゆったりしてますっていう話はしてました。
うん、
やっぱり時間が違う、
ね。ああ、そうでしょうね、うん。期間も違うだろうからね。
うん、そうですね、
うん。
あとやっぱりなんかそういう世界一周の船で乗ってる、こう、なんていうの、プロのカメラマンというか、
うん、
クルーズを撮影しに来ているカメラマンとか、
うん、
いて、もう、あ、そう、船の中で写真展とかもやってましたけどね。
へ
なんか、あの、まあ、写真展っていうか、写真飾ってありましたね。
うん、
いや、すごいいいお仕事だね、と思
いました。うんね。そんなお仕事ないかしら。
そうですね。なんか、うん、もうちょっとなんか自由だったら、あの、船の写真屋さんとかも、募集あったら撮ってみたいかな。
ずっとその船って言うと辛いけど、なんかそういうツアーで1回2回ぐらいね、
あ、
やってみたいですね、まあ、
そう
ですね、まあ、まあまあ、ね、いつかこう仕事じゃなくて行ければそれに越したことはないですけど、
まあそれはそうですそれはそうです
はい、ということで、まあ、3年ぶりということでね、はい、この番組でご紹介するのもそんだけ間が空いていたっていうのはちょっと2年ぐらいな感じもしてたんですが、まあ、3年空いていたということで、うん、久々の小笠原ツアーの様子をご紹介いただきました、
はい、
フォトスクランブルの方ではまた来週も後半ということで、
はい、
その今回今お話しいただいた上陸室あたりのね、
はい、
様子なんか詳しくお話しいただくことになると思いますので、また来週もお聞きください、
はい、
ということで、お届けしました、ただいまお相手は半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週、
はい。